大田っぴのスモーキンシネマ。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。どうも。
こんにちはですよ。
おたっぴでございます。
お久しぶりです。
ですね。
はい。
まあ、ちょっと1ヶ月空いてしまって。
はい。
で、まあ、シン・ゴジラ5回見たって言ったんですけど。
はい。はい。
まさらね、シン・ゴジラを語るのもちょっとなんかね。
はい。
まさら感あるし。
はい。はい。
なんか別の話しようかなってことで。
君の名は行きましょう。
君の名はちょっとね、まだ見てない。
あ、見てないですか。
今ちょっとね、新海誠作品はあの星の声ですごい良かったんですけど、
あ、良かったですか。
その後あの空の向こう約束の場所っていうのが僕あんまり受け入れなくて、当時学生だったんですけど、そこからあんま見なくなってた、
うんうん、あ、そうなんですか。
それをもう一回見直して、はい、やっぱりちょっと違うなって思って
つつ
はい、はい、秒速5センチメートルを見て、
あ、はいはい、
で、まあ、あ、なるほど、あ、ちょっと面白いと思う、
山口正義、
これから琴の葉の庭と、
あ、はい、
あと何だっけ、なんか星を追う子供、
うん、
かなんかの作品を見た後に、まあ、どうせまだやってるだろうから、
まあそうですね、こんなヒントして、
うん、そこから琴の葉の庭を、
琴の葉の庭を人体見る、
なんだっけ、
あの君の名はです、
はい、君の名は
かなと。
琴の葉の庭は太田さんがねラジオで絶賛してました
よ。え、そうなんですか。
カボーイ、カボーイで
絵が綺麗
っていう
ね、
そうね、すごい、
そう、
新海監督の話をね、
グルメ番組でなんか内装が綺麗みたいな感じで、
江川達也さんはなんか批判してましたけどね、
江川達也は、
まああの人の言ってることはね、
まあね、話半分ですよ、
ね、
豪邸しかもはや売りがない人ですから、
ね、そうですよ、
豪邸、
あの
豪邸、
江川達也ってあの渋谷の小塔に豪邸があるっていう、
そうですよ、
なるほど、
これ一回渋谷の小塔に俺豪邸見に行きましたよ、江川達也
の、うん、そうさ、
分かりやすい場所なんですよ、あ、これ江川達也の家だみたいな、
なんかあの、憤慨して出てくアシスタントとか見ました。
いや、それ言いながら、もはや物気の殻みたいな感じになってましたけどね。あの、屋上にフローがあるんですよね。
うん、お金持ちです、
ね。お金持ちですよね、はい。
はい。ということで、なので今回ちょっと紹介する作品はですね、うんうん、ちょっと多分あんまり、まあ、一部の方では話題になってるかもしれないですけど、あんまり話題にはなってないかもしれない。そんなに、みんなには知られてない映画なんですけど、
はい、
シング・ストリート未来への歌っていう、
はい、
映画をちょっとご紹介したいなと思います、はい、で、まあ、これ実際作られたのは2015年なんですけど、日本でのまあ公開が2016年、
うん、そうですね、1年ぐらい。
じゃ洋画なんですか。
洋画ですね、はい、アイルランド、イギリスの映画ですかね、
は
い、
は
い、アメリカ合作ですかね。
うん、
で、まあ、監督脚本っていうのがジョン・カーニーさんという方 で、
うん、
で、まあ、出演がフェルディア・ウォルシュ・ピーロって方と、うん、ルーシー・ボーイントンちゃんなんですけど、うん、
なるほど、
まあ、この映画がですね、まあ、ワンス、
はい、
ダブリンの街角でっていう映画と、はい、始まりの歌っていうのをまあ担当したジョン・カーニー監督の最新作ということで、
はい、
うん、まあ、自身の体験をベースにした自伝的映画で、
うん、
まあ、舞台は1985年の、うん、大不況の波を受けるアイルランドの首都ダブリン、
うん、あ、大好きだったんですね、その時、
はい、
アイランド
で、それに、まあ、80年代の名曲、まあ、僕はあんまこの辺の曲全然、まあ、今もあんま疎いんですけど、
あ、はい、
まあ、この当時で言うと、まあ、デュランとかなんかそういう音楽が流行ってたらしいんですけど、その頃の、はい、まあ、名曲とオリジナル映画オリジナルのソングを交えた、
はい、
まあ、青春劇という形になっています 。まあ、先ほど言ったこの「ワンス・ダブリンの街角で」と「始まりの歌」っていうのは、
うん、
あのネットフリックスなどでも見られますので、
うん、
ぜひ、はい、あの時間の方見ていただきたいなと思います、
うん、はい、
で、まあ、あらすじから言いますとですね、まあ、父の失業により、うん、まあ、優秀な私立中学校から不良ばかりの公立中学校へ転校させられるコナーっていう男がいっぱいいるんですけど、
あ、
まあ、案の定学校は荒れていてですね、
は
いはい、規律も厳しく、
うん、
で母は不倫し、
うん、
公私ともに最悪な状況からも、
はい、
強い人間として抜け出すために、
はい、
まあ、街で一目惚れした女の子ラフィーに、
はい、
ラフィーナに、
はい、
特殊なナンパをするんですね。
特殊なナンパ、
はい、
っていう
の、はい、まあ、これ予告編もでも見れるんですけど、
はい、
僕バンド組んでんだけど、
はい、
僕のバンドのミュージックビデオに出てくれないかっていう、
なるほどね。なるほど。
で、今度はそこから、バンドの仲間を集めて、
はい、
で、まあ、あの、ロック好きの兄の助けを借り、はい、時には、はい。で、音楽を作って、
うん、
ミュージックビデオを撮って、彼女との距離を縮めていくっていう話なんですね。ちょっとあの、はい、もうこのきっかけからちょっと若干男のとことしては、ちょっとゾクッとするような、
はいはい、
ちょっと見てみたいっていう感じの話なんですけども。
ね、はいはい。
で、まあ、あの、なんでしょうね。まあ、もう始まりがもう、こう、誰もが味わう青春時代の閉塞感から始まるんですよ。うん、まあ、その先ほど言った親父が失業して、
うん、
兄も姉もいるんですけど、学校辞めさせられたりとか、
うん、
で、この自身も、私立から規律の厳しい不良の多い公立系を転校することになってですね、まあ、あ、かわいそうだなと思って、ね、見てて感情移入、
まあ、日本の不良漫画はよくユアリさん設定ですけどね急になんかあの不良校になんか転校することになってみたいな、ね、みたいな、そうそうそう
そう、まあ、そういう、まあ、感情移入するところからまあ入ると、うん、で、まあ、閉塞感の中ですね、まあ、素敵なこう女性に会ってですね、
うん、
もう行ってしまえっていう感じで出任せでそれを実行するわけですね、う
ん、まあはったりですよね、うん、
で、まあ、その爽快感はちょっと見ていて気持ちいいと、
はい、
でそのね女の子がですね、
はい、
その、まあ、可愛いんですよ、
うん、そうなんですか、
そのコナーが転校して中学校の門の前の道を挟んだ向かいのアパートがあるんですね、
う
ん、
はいはい、
でそこにあの住むラフィーナっていう、
はい、
子がですね、まあ、外で友人を待っているんですけど、はい、その時に、まあ、コナーは声をかけるんですね、うん、
はい、
でその獣医さんがとてもキュートでですね、うん、で確か設定としてはコナーより立ち寄り1個上みたいな設定なんですけど、
うん、
で、まあ、ラフィーナはモデルを目指していて、でなんかじゃあ出るわよみたいな感じ、
うん、
出てあげるわよみたいな感じ でミュージックビデオの撮影とか、まあ、男の子なんてこうなんだろう、ダサい格好してるわけですよ、うん、
はいはい、
それをまあどんくさいコナーたちにこうメイクをしてあげたり、衣装こういうちょっと崩してみたらいいんじゃないみたいな感じで、ラフィーナで、まあラフィーナ自身もミュージックビデオに出ることをこう楽しみ始めるという話じゃないですかね。で、まあまあお互いそうだんだんね、こう気持ちが寄っていくわけです。いい感じに。だけどですね、まあ物語中盤に、まあラフィーナには彼氏的な人がいるとことを知ってしまうと、ショックを受けるコナーっていう。中盤の、
はい、
まあ、3曲目ぐらいかな、
はい、
その回想シーンでこう、まあ、ダンスパーティーっていうのを、
はい、
まあ、設定した学校のダンスパーティー、まあ、その当時あのバックトゥーザフューチャーの、
まあ、
あのダンスパーティー
があ
って、
はい、あれが流行って
て、ああいうのをやりたいんだよみたいな感じで言ってて、でそれで、まあ、そういうのを撮りたいみたいな感じで、まあ、ミュージックビデオの撮影が始まるんですけど、
うん、
まあ、家族もその母親が不倫してることがちょうどその辺で判明したりとか、うん、まあ、離婚だと最悪な状況 でミュージックビデオのためにこのダンスも大して踊れない演劇部的な女の子と男の子たちにも出演してもらうんですけど、うん、まあ、人数もバラバラで正直しょぼい状態、
まあね、
はい、でラフィーナも、まあ、その一件でちょっとこじれてこなそうだし、でも時間がないので収録を始めるしかないみたいな最悪の状況がでミュージックビデオを撮るわけですよ、
はい、
でもねその歌ってる時にですね、
はい、
あのコナーのそのボーカルの男の子、うん、コナーの妄想の中のダンスパーティーシーンになってくるんですね、
ほう、
でそうするとあの観客はまあ全然まんまるじゃなくて多くて、
うん、
で仲が良くなってる両親も一緒に仲良く踊ってたりして、
はいはい、
であの理解のなかった、
はい、うん、
あの校長だったんだけど、はい、ノリノリで校長も踊ってバク転とかしちゃったりするような、はい、まあもう夢なんで夢世界
の、
うん、は
い、理想のね、
はい、なるほどね、はい、
でそれで自分たちの音楽でみんなが幸せな笑顔になってると、
はい、
であの女の子も来ているっていう状態があって、
はい、
その瞬間に、ね、僕はちょっと泣いてしまいましたね、
見
た瞬間に、その本当だったらこうなってほしかった明るい未来と、
はい、
全くその真逆になってしまった無残な現実のこの落差みたいな部分があって、うん、あ、つれえな、この子っていうみたいな。
そういうなんか翌日冷たくなって発見されそうな感じですよね。よくある話だから、そういうなんか幸せな夢を見てる。
なんかフランダース的な感じ
です。冷たくなって翌日発見されてみたいな。
そう、だからなんかそういうね、あ、見てて、あーっていう、ちょっと ね、うまくいきすぎな感じのところもあるんですけど、うん、
はい、
でもね、なんかね、そう見ていて、あーっていう。 でまたまあ音楽がまたいいので、うん、あの監督さん自身もなんかもともと楽器やってられ
る
方
みたいで、なるほ
どね、なんかそれやっぱ音楽がこう音楽でかなり足すかなりっていうかまあ音楽とうまくシンクロしてるような感じの作品でですね、うんうん、でそのまあ実はその主人公の兄貴がいるんですけど、まあ、ロック好きの、
はい、
でまあ主人公のメンターとして、まあ、心のこうね、う
ん、あ、はいはい、
あのアドバイザーみたいな、あのロックのアドバイスもするんですけど、うん、こう暗い中でもコメディキャラクターとして役割をする
あいいです、ね、
ロック好きな兄がいるんですけど、うん、でもですねあの後半キャラクターがちょっと崩壊するんですね。
え、
うん、でまあそりゃそうだよなと思うんだけど、まあ、そこを崩していったかと思うんですけど、うん、実はもうその兄自身も余儀なくこう大学中退をさせられて
です、ね、
うん、でお先真っ暗な将来だったわけですよ、
はい、
でしかしこう目の前にいる弟のコナーはロックを楽しみ、うん、恋をし、うん、失敗してもまだまだ将来があるっていう状態を兄貴はちょっと思ってたっぽくて、はい、本当は兄にもあるはずなんですよ、
あるそういうの、
はい、未来はね、うん、だけどこうもうなんかこう自分もこう追い込まれてて、うん、なんか自分何やってんだみたいな感じでこう兄貴が爆発するシーンがあるんですね。
あ、なるほど、
うん、だからこうある意味その若い弟への嫉妬をしていた、
あ、
分かって、だからで見てるこっちもあの兄貴がってこう驚くと同時にですね、あ、はい、まあ、兄に関しても正直多分あの 兄の立場で観客もちょっと主人公羨ましいなみたいな。
ああ、うん、なるほど。
まあ大体見てる人はみんな年上じゃないですか。
ああ、
ま
あ、そうですね。
主人公羨ましいわって思い始めたところで、うん、まあそういうことが起きるんで、あ、ある意味観客の代弁者に、
なるほど、
兄となって
ですね。うまい作りなのかな。う
ん、まだ、うん、あの俺らにも、もう未来はないのに何お前楽しんでんだみたいなことがあってですね。だから、ね、まあこれはちょっとあの結末の方のネタバレになってしまうんですが、
うん、
最後まあ。コナーとラフィーナがまあ旅立つっていうシーンがあるんですね。
あ、そうなんですね。
そうで、それをまあ手助けするのが兄なんですよ。
う
ん、でちょっと無茶なこうなんだろうな出発なので、うん、
はいはい、
だからこうなんかね、あのちょっと危なっかしいけど、それをなんとか兄が後押しして、
うん、
で最後イエーイっつって喜んで兄貴が一人でそのガッツポーズしながら二人を見送るっていうシーンがあるんですけど、あ、
はい、
まあ、あ、これ見て。なんとなく、まあ、その先は描かれてないですけど、その兄自身も彼も明日から何かまた動き出すんじゃないかな、きっと動き出すはずだ、うん、みたいな感じで兄貴がの最後その ラストの出演がそこで出番終わるんですけど、なんかそう感じさせてくれる感じで、うん、ああうまくなんだろうな、いい感じで収めてくれるんだなっていう感じでなんですね。
なんか今時らしくないすごいなんかある種王道というか、
まあそうですね、あんまり、
うんうんうん、
まあ、定期的になんかこういう音楽もののなとか、うん、青春群像劇とか恋愛を混ぜたのあるんですけど、まあ今の時代にうまく合わせたお話にはなってないかなと、
あ、なるほど、
ちょうどいいタイミングで出てきた話なんじゃないかなっていうふうに思います、ね、
うん、
でまあ若干ねちょっとね見てて、
うん、
まあ、ちょっと主人公うまくいきすぎじゃないみたいな、うん、ちょっと甘えさせすぎじゃないみたいな、
ご都合もね、
いくわけない、結構ね、はい、いいメンバーが集まるんですよ、バンドとかも。
あ、そうなんですか、
うん、あのすげえ音楽やってる、あの音楽ができる同級生とかいたりして、
ラブライブ感です
よね、うん、
そうそう、
いわゆる軽音感、軽音
感なんかねあるんですけど、ただまあ要でまあきちんと描くものを描いているので、まあさほどそこはまあ目つぶれるかなっていう感じのがあってですね、うん、でまあ最後そのコナーが男の子のコナーが、まあ、家を出ていくシーンでですね、まあ、寝ている、両親にこう別れの言葉をポロッとかけるんですね。でまあ、あ、なるほどねっつって、その出ていくっていうのは、まあ、彼自身も親には申し訳ないと思いつつ、感謝もありつつ、うん、まあ、出ていくんだなっていうやり方 で、まあ、その両親たちもあの見るとこう親父はベッドの下で寝てて奥さんはベッドで寝かせてるんですね。
あ、
なるほど、
寸前なのに、
なるほど、
まあ、それ見たら人によってはなんかね、こう仲の悪い夫婦だから別々に寝てるっていうのもあるけど、奥さんベッドに寝させて旦那は下のソファーかなんかで寝てるっていうのは、うん、まあなんかいつかこのね、いつかのボタンの掛け違いで起きてしまった このすれ違いが、うん、いつかなんかこうまたうまく復活してくれるんじゃないかなみたいな、まあしないかもしれないし、うんうん、そういう風な感じさせてくれる感じで可愛らしい感じで二人映してとか、あとまあ不良に対してこう君がやっているいじめは何も生まないよというシーンがあるんですよ、うん、でその不良もちょっとこう、はい、苦虫を噛む感じ、うん、でクソってなって、僕らがやっているのは校長には不評だけれども、うん、音楽は何かを生んでいるよという風な感じでですね、うんうん、まあ多分この映画の、まあ、言いたいところで言うと、まあ、重要なのはこうどんなに辛い、うん、やばい状況でも、うん、まあ、楽しんで、
うん、
はい、
なるほど、
動くっていうことが、
はいはい、
で何かが反応するみたいな、うん、そういうのを多分教えてくれる、うん、そんな映画なんじゃないかなと、
なるほどですね、
思いましたね今回。
レッツビギン、とにかく何かを始めようみたいな、
そうですね、ついついなんかね恐れてね、いろいろあれなんですけど、やっぱね、どんなにあれでもね、やっぱね、ちょっとどんなクソでも風俗行ったりとかした方がいいんです
よ。それは違うんじゃないか。それはなんかね、なんかいろいろとすり替わってますよね。
そうですね。
おのえ、どんどんウグイス谷行っていこうみたいな。
そういうデッドボール？
そういう言い方し、感じじゃない？ないです。ないじゃない
です。
ま
あでも、でしょ、すごい、あの、すがすがしい映画です。うん、まあ本当はね、多分ドロドロしてるから、もっと世の中って。
そう、
まあそりゃそうですよね、
多分ドロドロな気持ち、よっぽどどん底の人がこれを見たらふざけんなって、もしかしたら
逆に
ね、
で今僕の精神状態がある意味ギリギリ正常だから、
うん、あ、ギリギリですか、
ギリギリ正常
だから、ギリギリだったんですかね、
まあ、楽しんでみるか、もしかしたら、うん、あの気分によってはもしかしたらなんかね、
うん、いやこんなんじゃない、
嫌な映画だなみたいな感じで思っちゃうかもしれないけど、まあ、
なるほど、
まあ、一応楽しめる映画にはなってると思うんで、でまああの、はい、まあ、もう上映感も減ってきてるんで、ぜひ思い出してあの、うん、ツタヤとかで借りていただければ、
はい、
シングルストーリーと未来への歌ということで、
はい、
7.5 スモーキンです。
おお、高い。
あ、違う、7にしとこう。
7。
あ、ちょっとなんで下げた。
いや、ね、あんまり 7.5 って結構いい方、まあ、7.、
うん、そうよ、まあまあとりあえず、
まあまあ、
とりあえず、
まあまあ、
いや、いいんだけども、はい、上の
幅 6.0 だとちょっと
低い、
低すぎる
かな。なるほど、
7な感じですね。まあ、これはあの門田とか、
はい、
あの他の人に勧められてみた映画なんですけど、門田が、
はい、
まあ、門田が言ってたんですけど、うん、あれですね、
うん、
何でしょう、霧島部活辞めるっていう、
あ、はいはい、
あ、はいはい、屋上のシーンとかあるじゃないですか、
はい、はい、ありますね、
あのシーンとかで、なんでお前らそんな、うん、なんだっけ、
あ、そうですね、
やってんだよみたいな、
東で
君が言うと、ね、いや映画好きだからさみたいな、やるじゃないですか、
そう
です、ああいうこうどんなに、
ね、う
ん、辛い状況でも、
はい、
何か好きなものがあってそれに没頭していれば、どんなにこう、
うん、
不幸な状況でも、もうなんかそれも見えないぐらい夢中になってれば、
うん、
それを不幸と感じず、むしろそれを続けられるみたいな、
うん、
こう走り出したくなる映画みたいな、
うん、
まあ、カドタ言ってたんですけど、まあそうだなっていうふ
うに、うん、そうですね、いいですね、
でいいんですよ、ステイちゃんが、
う
ん、
まあね、
恋愛
もせずに、恋愛もせずに大喜利ばっかりやってるっていう、
いや、いいんですよ、
まあ、まだ、ね、
そうすればそのうちいい人に出会えるから。
いや、それは、
ね、何にも笑ってる。ほんまないじゃん。そこはもう力強く言って、ね、言えばいいの
よ。俺はそれはないと思ってる。
ないと思って
る。俺はそれはないと思ってます。
た、
う
ん、ね、
だ、いい映画だなと思う。うん、すごく。
でも、あれですよ。だから、多分、これやりきるじゃないですか。
うんうん、
大喜利を。俺はもうやりきったぞ。
うん、
と思った時に、次に、ふと、
うん、
ステイちゃんの中で、
ないか。
あ、子供欲しいな。思うかもしれない。
あ、はい、はい。
子供可愛いな。じゃあどうすればいいんだろう。彼女が必要だ、
うん、
結婚しなきゃっていう風にな
ってるかもしれない、
なってるかもしれないから、
そうね、
そのだから好きなことっていうのはね、本当
うん、
いや、どんな辛い状況でもね、好きだったらね、だから辛いんだったら辛くてね、
うん、
自分を偽って俺はこれが好きだこれが好きだっていうのは良くないから、
うん、はい、
なんだこれ、俺に、自分に言ってんのか、俺は。
いや、わかんないですけど、なんか、だんだん人生相談みたいな。
ね、
大丈夫ですか、酔ってないですか、淡麗なもの飲んでほしいから
。
大丈夫です。大丈夫ですか、酔ってないですか、大丈夫ですか、
はい、ということで、
はい、
そういう映画でしたんで、ぜひ、
はい、
皆さんも楽しんで。
そうですね。だから、折れた時に見るのは良くないんでしょうけど、心が折れそうな時に見る映画なのかもしれないですね。
あ、うまい。
あ、なんか、うまい。
さすが、大喜利。
今の大喜利じゃないでしょ。
大喜利じゃないですけど、もういいキャッチコピーを。
そうですね。折れた時はどうしたらいいですかね。
人生相談がまた始まっちゃった
。折れた時はもう、
一回落ちるところまで落ちます。
そうですね、うん。あと、何かしらの感情を剥き出しにできる場を作る。
なるほど。
多分ストレスを解消するのは一番それがいいです。
この僕ね、
泣くでもいいし、笑うでもいいからっていう、う
ん。そうだし、このラジオもある意味僕らのこう、デトックスに。
はい、なってますか。
なってますか。
あ、なってなかった。
毒しかないみたいな。毒出してるだけみたいな。
そうです。
なるほど。
確かにね。もう簡単に、豊洲の地、あ、豊洲、豊洲の地下です。豊洲の地下です、ここは。
なるほど。まあね、そんなね、
はい、
視聴者の方も、そんな、吐きだめみたいな聞きたがないですよね。俺らでデトックスすんなよと思われた。
いや、おさきちゃん、終わりましょう。
あ、終わり
ましょ
う。
シングストリート。
ということで、シングストリートおすすめです。ありがとうございます。
どうもショーン K です。週刊田坂ゴールド申し訳ございません。
ということでエンディングでーす。
ちょっとね、はい、スモーキンシネマの終わり方忘れちゃってね、
うん、
誰かが締めてくんないのかなって思ってて、
あれそうね、いつも自分かって言われて終わらせました
よね。
なんか最後にこう2人でいいことを、ね、はい、言って終わるんじゃないかな。
いや全然全然全然
そんなことしたことなかったでしょ。
ないないないない、
俺そんなことしたことなかった
ですよ。すいません、はい、ちょっと長くなっちゃって、うん、切っちゃってください
。いや全然、いや全部生かしていきますけど僕は生かしていこうと思ってますけどね。はい、ということで、まあね、そのシムスモキシネマもありつつ、まあ、いろいろ皆様からのお便りもお待ちしております。普通オタがありまして、あと田坂未来日記ですね、
はい、
そしてですね、我が番組一の超人気コーナー、あんかけかけかけかけ好きだって運命感じたんだもの、ということで、ね、あんかけコーナーの方がですね、
うん、
今ね、小日向美穂ちゃんのですね、はい、ネイキッドロマンスからね、行きましたけどね。
ねえ。ほんといろんなキャラクターに声がついてますね。
そうです、そうです。そうです。そんな感じで、あんかけをね、どんどんかけていきたいなって。僕も思ってますよ、俺はね。いやいや、という。
あ、入れないな。
マジで。ラブライバーか、まさかお前。ラブライバーか、この野郎。
ですらねえよ。
ラブライバー。
ラブライバーですらねえよ。あんなご都合主義の物語どこに共感すんだよ。
やめなさい、唐突なラブライブ。ディスは。はい、で、ということでね。ステイさんなんかまたあれですか、ね、また吉本新喜劇を見る毎日ですか。
そうですね。
一月後。
すごいですよ、本当に。今年だけでだって、まず、はい、ナンバーグランド花月に3回行きました。
はいはいはい。
プラス、
はい、
東京のグローブ座、高田の場合
ありますね。
あ、新大久保にある。
あ、僕あそこずっと、中高大って感じてたんで、はい、あそこに知ってますよ。
そう。あそこで、小籔さんの東京公演。
はいはい。
東京、新喜劇の東京公演を一回見ました。
はいはい。
で、次、9月の末の金曜日に、
はい。
東京グランド花月っていう、
はいはい。
池袋のサンシャインですかね。
はいはい。
サンシャイン劇場で、
はい。
やる、完全に NGK の公演をもう東京でやりますみたいなやつで。う
ん、へ
ー。それに見に行って、
はい。
そう、川端座長を見て、
うん。
で、その、翌々日、
はい、
に、京都の祇園花月で朝新喜劇を見るっていう。
あー、すごいですね。
ね。
なんか、
だから、はい、今んとこもう年に6回、あーとあれだ、うん、ラグビーの日本代表とコラボしたラグビー新喜劇ってやつ一回見た。
なんですか、そのことだったんですか。
それは
それ初めて知りました。
新宿ルミネで、
はい、
6月に、はい、見ました。
なんか、こっから先も見ていくんですか。
見ていくでしょうね。あともう、
はい。
大阪に行くときは必ず多分 NGK に
行くみたいな。
行くんだと思うんですよ。
きっかけは何なんでしたっけ？
きっかけは、1年ぐらい前に、それこそその時も大阪にいて、
うん、
で、その時は吉本漫才劇場っていう、いわゆる、以前、ファイブアップ吉本って言われてた、
うん、
NGK、生グランド花月の反対側にあるビル、でやってた公演あったんですよ。うん、そこでまあ、いわゆる漫才とか、なってる中に若手主体の新喜劇があったんですよ。だから全然知ってる人もね、当時は全然いなかったんですけど、それで見たのがすごく面白かったと。他のいろんな漫才のネタとかと一番含めても新喜劇が一番面白かったなと、
うん、
って思った時に、そういえば新喜劇ってちゃんと見たことないなっていうのに気づいたんですよ、そこで。特にあの東京で住んでる場合って、うん、新喜劇を一本丸々ちゃんとこういう見るって機会ってほとんどない。
ないですね。
一応今 MX で夜やってるんですけど、火曜日の夜に。でもそれやってること知らないでしょ、
普通。まあ普通の人は見ないです。関東人は見ないです。
そう。だから一回ちゃんと見てみようと思って YouTube とか、うん、まああんまね、言い方として良くないですよ、違法視聴だから。うん。うん、まあだけど、いろんな手段使って見ていくうちにどんどんハマってって。はい、はい。そっからテレビもまあ、毎週見るようになって。ああ。で、今年に入ってからもう NGK で。
はいはい。
あの、本番を見るっていうのになってから。なるほど。だから本当ここ1年のすごい、あの、大きく変わったところですね。はい。
なるほど。そういえばなんですけど、あの、ジャンタクどうなりました？
あ、ジャンタク？あ、ジャンタク届きました。
あ、届きましたか？
届きました。
どうですか？使い心地。
あ、あのね、開けてない。
開けてないってのはどうですか？
じゃ、あのね、
重い。あれそのまんま来るわけじゃないですか？
めちゃくちゃ重いゆえに、はい、まあ、スペース通るんですよ。
いや、まあ、それはそうですけど。
ジャンタクは。
はい。
で、これ、一回組んじゃうと、もうバラせないから。
うん、組めないんですか？
うん。
あれ、前、突如思い出したんですけど、あの、サンボちゃんがステイちゃん家で打ちたいって言ってましたよ。
うん、あ、そういう声はいろんな人から聞きます。
うん。いいけど、いや、声は聞くんですよ。
いや、いろんな人からね、じゃあ打ちに行きたいって声は聞くんですけど、
はい。
ただ、やっぱ、打つ時以外に置くスペースの確保が本当大変なの上に、
はい。
あの、はい、だったら、あの、あげるから引き取ってくれって言ったら、誰もね、首を縦に振らないの。
ああ。
そう。
え、てか、くれるんですか？
いや、もう、いや、もし、あの、欲しいっていう人だったら、あげますよ。その代わり、あの、うちに行って遊びに行かせてくれとこっち言いますよ。
どうしますかね。いや、俺、もらってもいいですよ。
あ、マジっすか。
うん。くれんなら、あれ？うちの地下にあるかな？うちに家にあるスペースがあるような、ないような。
そう。とにかくね、まあ、スペースがない。
うん。
で、あと、すごく重いです。
いや、まあ、それはそうですけど。
あの、100キロ。全部で100キロぐらいある。
100キロぐらいあるところ。だから、それは、何かあの、ヤマト的なやつを使いますけど。
まあね、あ、宅配便で送りますよ、うん、そうなったら。
え、マジですか？全部。ちょっと、それはマジで考えさせてください
。あ、ちょっとそれは本当にあの、僕としてもあの、渡りに船なんで。
はい。
相談させてほしい。
無料であげちゃう。
そう
そう。僕に。
まあだから、あの、ね、それこそあの、うん、あの、な、あの、それこそあの、打てる人で集まってね、やりましょうよ、それは。
そうですね。いや、で、だから、マジで打ちたいんですよね。
ね。だから、ね、雀荘とか行かなくても遊べるわけ
です。遊べるのが、なるほど。ちょっと考えすぎて。まさかこの場所でそんな、なんか商談みたいな話だと思ってなかったですけど。なかったですけど、ちょっと今考えますわ、
じゃあ。ちなみに、そうそう、40万します。
40万ですよね。普通にカットしたらね。
買ったら40万するやつです。
はい、新品
は新品、
はい。番組で使ってたとかするんじゃない？
使ったやつじゃなくて、メーカーの、本当に、ファミリー用の。
すごい。
雀卓。
やばいな
ぁ。そうそう。あげるから大家くれと。
はい、
で箱から出してないんでまだ組み立ててもないです、
はいはい、
で組み立てるにはおそらく男性お大人の男性2人以上
そんなすごいねなのなの
いると思います。
床抜けるとか、
いやでも100キロって話は一応聞いてます、っていうのはあの全自動の部分、うん、あのマシンの部分で6、70キロある、
うんうん
まあ、軽量化できない
やっぱ電動の機械だから、
うん、
でそのやつと足場組ませて、その上にいわゆるテーブルの部分、あの、ジャンタクのテーブルの部分を乗せるという感じになるみたいです。
うんうん、そうか、まあ。
そう。
でかいもんな。
分かった。あと、麻雀牌が2組。
あ、ですよね。あの、交換号になりますもんね。はい、最近、ジャンスイとか知ってるんですけど。
そう。
なるほど。ということで。
ね、
ということでって何がないですね。ということが分からないですけどね。はいということで、本日のお
相手は、いいの、なんかやった、買える、もらえるとか、そういう、だけで終わっちゃっていい。
いいんじゃないですか。たまにはたまにはそういう回もあっていいんじゃないかなって
ことは。そうですね、リスナーさん呼んだりします、そこに。
そういうことやるの？ということで本日のお相手は、
はい、ステイゴールドと、
勝間和代です。麻雀大好き。
麻雀ね。